Sound art. Something delicious.
暦の上では明日がゴールデンウィークのスタートのはずでしたが、もうすでにお休みが始まっている方が多いのではないでしょうか。ゴールデンウィークどころか、プラチナかダイヤモンドウィークかもしれないですね。そんな中でラジオの前にいてくださってありがとうございます。あるいはオンエアに間に合わず、ブログから聞き逃しアーカイブを聞いてくださっている方、ありがとうございます。ラジオからいつもと同じ声が流れてくるというのは、脳にも安心感を届けるんじゃないかなんて信じている国です。それではまずはいつものフレーズから。こんばんは、国です。いかがでしょうか？脳は反応したかしら？さて、5月に突入しましたね。学校に行かない、いつもの集まりに行かないとなってくると、今いつだったんだっけとね、だんだん日付の感覚が怪しくなってくる。なんてことも起こってきそうですね。こういう時、日めくりカレンダーがあるといいかもですが、またはね、毎日カレンダー作りをするってことにして、毎日何か文章や絵を描いて、日めくりじゃなくてね、歪みカレンダーみたいなのを作るっていうのはどうでしょう。積み上げるから歪み。あ、春っていうことにして、ひばりカレンダーっていうのもいいかもしれないですね。ひばりの声が聞こえてきそうでいいかも。俳句でもお絵描きでも、日にちと一緒に積み上げていくと、後で見たら楽しそう。まあ手書きツイッターみたいなもんでしょうかね。ツイッターって、小鳥のさえずりのことですから、うん、ひばりカレンダーで決まりですね。ついでに写真を撮ってツイッターやインスタグラムに載せていったら、他の人にも届いて日にちも忘れない。一石二鳥です。曜日を書かなかったら来年も使えますね。こうストックしといて本当に日めくり作って販売するっていうのはどうでしょうか。今はネットを利用して何でも作れますからね。あ、私ね、こういうの考え出すとね、止まらなくなってくるんですよ。あのね、なんていうかこう、ずるずるとこう発想してるとね、なんかこう幸せになってくるんですね。ピピのホームページの私のプロフィールに、趣味、想像&想像って書いてあるのご存知でしょうか？あの、思う方のね、イメージする想像と、作る、クリエイトする方の想像と。やばいですよ。止めてください。さて、今日は番組の最後に楽しいお知らせもありますから、ぜひ最後までお聞き逃しなく、のんびりとお付き合いください。そして今宵の旅は電話の旅です。なぜなのか、それは今週と来週で順にお話ししていきましょう。さて、1890年、明治23年、まあ、今からね、130年ほど前です。日本最初の電話交換所が当時の東京麹町地区、現在の千代田区のね、皇居外苑あたりらしいんですけど、そこに設けられて以来、電話はどんどん人々の生活になくてはならないものになりました。開設当初の加入数は、東京で155世帯、横浜で42世帯っていうことで、わずか全部で197世帯だった。この時はね、電話番号はないけれども、電話局では加入者に番号が振られていて、栄えある1番は、東京府庁、現在の東京都庁だったそうです。ご参考までに、明治30年頃の電話代が月額40円。まあ、今に換算すると、約15万円くらいっていうことで、電話代は東京の中なら無料だけど、横浜にかけると5分が15銭ということでね、まあ今だと2000円ちょっとだったそうです。そんなことを想像しながら、今宵は電話の旅。さあ、始まりです。サウンドアート。この番組では、Something Delicious をテーマに、ジャーナル、人、 音楽、創作の美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound Art Sounds in Delicious
電話
Chapter 1 Journal 綴り方。
綴り方とは作文のこと。このコーナーでは日々の生活で私が思ったこと、気がついたことなどを取り上げています。さて、電話をテーマにしようと思ってね、まず最初に浮かんできたのが、そういえば、そもそも電話ってどうやってつながってるんだろうかってことです。すぐにね、ささっと説明できる方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。昔のアナログの頃のことまでならわかるけど、最近はちょっと怪しいなーっていう方も多いかもしれないでしょう。私も実はその一人なんですね。電話はなぜつながるのか、つながる仕組み。これは調べたらなんとも長い話になっちゃったんですよ。もうびっくりで。ちょっとね、長くなるんでね、息抜きしながら気楽に聞いてください。まずは今少し触れましたアナログの他にデジタルという仕組みがあるということですね。今はどっちというと多分まあほとんどのオタクはデジタルではないでしょうか。この二つは少し仕組みが違います。まずはアナログ。こちらが元々の電話ですね。この原理を理解するにはこれを思い浮かべればいいです。糸電話。つまり線でつながって伝わっていくと。まあ、電話のルーツは糸電話と言ってもいいかもですね。まあ、有線ということで、線で音を伝える。これは声、つまり正確に言えば声帯が発する振動音を電気の波形に変えて送るということが行われるわけなんですけど、これはね、電話機の送話機と受話機に入っている振動板なんか使って、音が電波に変換されるのが基本ということだったんですね。そして初期の電話というのは電話交換手がつないでいたっていうのはご存知の方も多いでしょう。だから番号はなくて、まず受話機を取って交換手を呼び出し、これどこどこにつないでください。って伝えると、つないでもらえると。それがこの後、この交換手が機械に変わっていって、自動の電話交換機というのができてくるわけです。で、この場合は、まず電話を取ると、最寄りの交換機に信号が流れます。で、交換機から OK だよっていう合図が戻ってくるんですね。こう、プーって音ね。うん。で、そこで番号を入れると、その番号を識別して、どこの交換機につなぐのかっていうことを判別決定します。で、この時、途中の中継交換機を経由するのね。で、遠いとたくさん必要になるわけですね。そして相手の登録している交換機までたどり着くと、今度相手の方で音が鳴ると。で、受話器を取ればつながります。これがまあ、あっという間に行われるわけなんですね。交換手の接続を待っていた時に比べたら、時間のかかり方が雲泥の差ですね。このあたりまでよろしいでしょうか。さて、次はデジタルです。これはもう全く異なる通信方法で、IP 電話とも言います。こちらはね、電話交換機がいらないの。で、IP はインターネットプロトコルの略で、データ通信で音声を伝えるんですね。電話機からつながるのはゲートウェイと呼ばれる機器で、で、こちらはね、音を電波に変換するんじゃなくて、音をデータに変換する。0と1の数字にしていくね、あの仕組みですよ。で、そこからルーターを通じて届けられるわけですね。これもまた有線ですが、線の種類がね、今までのとは全く違う。このおかげで、音声だけじゃなくて、動画までもがデータに変換され、送ることができるようになったわけです。 今じゃ当たり前になってきてますから、あんまり珍しくないかもしれませんけど、これはね、ものすごく画期的だったわけですよ。テレビ電話なんてね、昭和の時代には SF 映画とか、まあ、手塚治虫さんのね漫画くらいでしか出てこない未来の機械だったんですけど、もうねこれがすでに実現しちゃってるわけです。さて、これでね半分くらいの説明かな。ちょっと一息してくださいね。さて、 IP 電話ね、だんだんこの辺になるとね、私もにわか知識になってくるんで、やや自信がなくなってくるんですけど、まあ、もしね、どっか違ってたらご指摘よろしくお願いします。まあ、要は、IP アドレスと呼ばれる数字がついているから、まあ、それを元にして通信先を指定して呼び出すと。このやり方はね、もう50年以上前のアメリカ国防総省の高等研究計画局が資金を提供して、いくつかの大学と研究機関で開発したプロジェクト、アーバネットというね、名前なんですが、まあこれに端を発するわけです。通信プロトコルを利用する伝達方法ということでね、プロトコルというのは、英語でまあ儀礼とか、条約の原案、議定書、協定というような意味ですから、まあ、通信の規約ですね。基本的なルールみたいな、まあそんな感じでしょうか。このアーバネットが現在のインターネットの起源とされていて、その送信単位がパケット。これね、どっかで聞いたことのある単語じゃないでしょうか。さらにもう一つ忘れてはいけないのが、スマホや携帯電話と。多分皆さんは今ね、一番身近な電話じゃないでしょうか。これはまた IP 電話とはちょっと違うんですね。携帯などの電話会社による音声通話。こちらはデジタルではあるんですけど、仕組みがちょっと違う。これは電話会社の基地局につながって、そこを経由してつながりますね。ですから経由する仕組みというのはアナログに近いわけです。音声とデータで扱いが異なって、音声は音声用のデジタル回線。データはパケット通信。だから契約するときね、何ギガにしますかとかね、聞かれませんでした？これはね、パケット通信の容量のことですね。どれぐらい使いますかっていうことです。で、音声も電話かけ放題とかね、何分まで無料とかね、これ聞かれますね。こちらは音声回線のことです。ショップでね、聞かれるとね、何のことかいなーってね、思う言葉がまあ飛び交うもんですから、わけわからんわっていう方も多いんじゃないかと推察してるんですけど、これでちょっとね、霧が晴れましたでしょうか。ちなみにこの IP 電話か音声電話かを見分けるには、電話番号でわかるんです。070-080-090 で話してるのは音声電話ですね。で、050で始まる電話は IP 電話です。で、さらに言うと、まあ、多分ね、かなりの方が使われている LINE ですね。それから Skype。このあたりは IP 電話になるんですよ。だからスマホの電話とは仕組みが違うんです。さらにもう一つ Wi-Fi という言葉も聞いたことがあるのではないでしょうか。こちらはですね、Wireless Fidelity の略ということで、ファイダリティというのは忠実なという意味だそうですね。携帯やスマホの電話もそうですが、こちらはね、線がいらない。無線です。で、ちなみにですけど、携帯やスマホは電話機から最寄りの無線受信基地までは無線なんですけど、その後は今までと同じ有線の仕組みになるというのを実は私今回知ってちょっとびっくりしました。全部無線かと思ってたのね。もうね、電話の世界はね、どんどん進化し続けていて、私も正直なところさっぱりわかってないんですよ。実はこれをお話しするために調べ始めたらもうね、頭ね、こうくるくるしてきちゃって大変だったんです。なんとかここまでまとめましたけどね、皆さんご理解いただけているといいんですけどね。明日また新しいものが発表されるっていうことがあるかもしれないです。でもどうやらどの方法にしても基本は糸電話ね。電話機があって、 それを何かの方法でつないでいくと。で、交換手はいらないけど、音を何かに変換して、IP 電話以外は必要に応じた基地局や交換局を経由する必要がある。ところで日本では、明治23年に初めて電話が引かれて、その年はね、なんと東京でコレラが大流行したんだそうです。そのためにね、電話というのは、遠く離れた人の声をこんなに早く伝えちゃうんだから、もうコレラとかね、いろんな病気もね、一緒に伝えちゃうんじゃないだろうかってね、信じた人がいたそうですよ。で、電話がコレラを移すっていうデマが流れちゃったんだそうです。だから電話がかかってくると、家から逃げちゃった人もね、いたなんていう話まであるらしいんですね。風評被害はいつの時代にもあった。でも130年後の、特に今のこの状況では、電話から逃げちゃうどころか、嬉しくなる人の方が絶対に多いですよね。今なら AI の電話交換手につながって、一番安くなる方法でつないでくださいって言ったらやってくれるといいですよね。
Sound Art Something Delicious
電話 Chapter 2 Create 創作。電話のダンス。テレフォンダンシング。Let's join together! Yahoo!回る。Turn around. 飛んじゃえ。Jump. 好きなだけどうぞ。Fabulous, excellent, wonderful, great, unbelievable! さあ、クライマックスに突入です。
Sound Art Something Delicious
電話Chapter 3 People 人
AI の電話交換手がいたらいいなって話してましたけど、実は電話交換手ってその当時バスガイドと並んでモダン女性の社会進出の象徴と言われていて、大人気の花形職業だったんですって。130年前、明治23年の電話開設当初は東京に11人、そのうち女性が9人、横浜に4人の交換手が配置されたと。女性の憧れの職業らしく、まあ、洋の東西を問わず女性が多いようで、当時の写真をね、ググってみると、まあ、和服姿だけれども、その頃ね、そろそろ日本髪から自分で簡単に言える即髪というのがね、流行して、まあ移行していった頃だったんだようですね。で、そんな最先端の髪型を取り入れた人が応募していたようです。その後、電話加入者が増えたことによって、明治33年には東京だけで女性が330人、男性100人が電話交換手についていたとも言われていて、で、その後もずっ と人気の職業だったんですね。でも大正12年の関東大震災で人による電話交換が全面ストップするっていう事態に陥って、1926年大正15年の復旧をきっかけにして自動電話交換機が採用されることになるわけです。で、その後戦争を経て電話の利用もね、紆余曲折あったんですけど、徐々に普及した。それでもまあ自動交換機はまだ大都市の市内電話に限られていたっていうことでね、市外電話にまで使われるようになったのは戦後やや経ってからだったということです。そんなわけで手動の電話交換台が使用されていた1960年代頃まで電話交換手さんは活躍されていたようなんです。まあこれ昭和30年から40年ぐらいですから、まだね、60年ぐらい前っていうことですね。電話交換のやり方は、一組の電話プラグを適切なジャックに差し込むことによって、電話を接続するということで、まあ、回線が増えるにつれて、その担当面積がね、増えて、こう背が高くないとね、届かないね、上の方にこう届かない手が。そんなこともあったらしいですよ。電話交換機の発明にね、ちょっと面白い逸話があるんです。これをね、作ろうとしていた人は他にもまあいろいろいたらしいんですけど、その中のストロージャーさんっていう人は、なんとなんとアメリカ・カンザスの葬儀屋さんだったんですって。で、自分のところにね、葬儀を依頼する電話が異様に少ないっていうことにね、まあ疑問を持ったらしいんですね。で、調べてみたら、ライバル会社の経営者の奥さんが、電話局に勤めて交換士をしていたと。で、そこでその奥さんがきっとこっちにかかってくるはずの電話を、今そちらは話し中ですねとか言って、代わりにね、自分の旦那の会社の方に回してるんじゃないかって疑ったっていうんですよ。まあ、ことの真偽はわかりませんけど、もし本当にね、それが発明の発端だったら、世の中本当にね、何が災いで、何が幸いかわかりませんね。ところで、大正から昭和にかけて、女性の社会進出が進む中で、何々ガールってね、呼ばれる職業が人気になっていったと。これがまあ、俗に言うガール時代と言われているんだそうですが、もちろん電話交換所も入ってます。なんていう名前だったと思います?これはね、ハローガールっていうそうです。なるほどねってね。電話したらハローって言ってくれたら楽しかったでしょうね。他にもあります。バスガールはまあそのままですね。バスガイドさん。彼女たちは黒のツーピースに白の襟の制服というまあハイカラな格好で、しかも初任給は超破格の35円と。まあ今だと13万くらいですかね。さらにはマニキュアガール。理髪店で爪のお掃除をするということですからね。あの、マニキュアですよね。さらにさらにね、ガソリンガールと。で、こっちはね、ガソリンスタンドで若い女性スタッフが和服で給油を行うと。案外人気だったらしいですよ。こちらはね、スタンドガールという言い方もあったようです。マネキンガール。ね、こちらはモデル兼、まあ、販売担当と。そして、汽船に乗って案内するのが、マリンガール。さらには、今で言う、まあ、キャビンアテンダントですね。こちらは、エアーガール。まあ、いろんな言い方がありましたね。なんか想像すると楽しくないです?それまでは家にいるのを良しとされていた女性が、どんどんと社会に出て生き生きしてくる。そんな空気を感じます。調べてたら、こんな素敵なお話も見つけました。大正末期に電話交換手だったおばあ様のことを書いてる方がいらっしゃったんです。時報というものがなかった当時ね、電話の取り次ぎだけじゃなくて、今何時っていうね、そういう時刻を尋ねる電話もかかってくることが多かったんだそうです。で、そのおばあ様のところへよく時間を尋ねてくる若いおまわりさんがいたと。やがて二人は結婚し、娘を設け、その娘から生まれたのが私です。ということでね。はあ、素敵な話ですね。 今は時報は117でしたっけね。電話しても合成音声が流れるだけですから、まあ、こういう話はありえないのが残念ですね。天気予報は177。スマホに話しかけても相手はしてくれるけど、ロマンスには発展しない。あ、104が電話番号案内だからね。これはオペレーターにつながりますね。昔よくかけたけど、今はこの番号もね、何番だったっけってね、すぐには出てこなくなりました。そうそう、それから市役所にかけるとね、今でも電話案内の方が出て、電話を転送してくれますよね。企業とかでもそうじゃないですかね。うん。まだまだチャンスはゼロではないかも。
Sound art. Something delicious.
スマホが一般的になってきたのは iPhone が発売された2007年以降。まあ、Android 端末も2008年以降から出てきて、その歴史はね、まだ10年ちょっとですね。その前の携帯電話、いわゆるガラケーは1990年代からということで、まあ、その前身とね、言われている持ち運び用ショルダーフォンっていうのがあってね、これ重さ3キロもあったそうです。で、その前も自動車電話とかトランシーバーっていうのがあったんですけどね、まあ、こっちは一般的ではなかったんで、携帯電話が普及するまでは、ポケットベルなんていうのもありましたね。ご用事だよ、電話してねっていうね、合図が入るベルですね。でこれ確認したら、まあ、最寄りの公衆電話なんかからね、電話をかけ直すと。なんか懐かしいです。電話は持ち運ぶものという意識が出てきて、まあ、20年弱ぐらいということでしょうか。それに比べると、電話交換手の時代は、市外電話まで自動化されるまで、まあ、70年ぐらいは続いていたわけですから、3倍以上の歴史があるわけです。今でも企業や公共では、電話交換は行われているということを考えると、まあ、きっとこれからね、スマホや次世代の電話ができて、何でも AI に変わるとしても、完全になくなるっていうことはないんじゃないだろうかなんて思いますが、やはり生の声の応対ってほっとしますよね。なんとかの方は1を、なんとかの方は2をっていうね、ああいうのはまあ正直言ってね、かなりね、もどかしいです。あるいはね、すべて一度ね、AI 化されちゃってから、やっぱりちょっとね、っていうことで戻ってくるとかね。まあそれにも時間がかかるでしょ。また30年ぐらい経って振り返ってみたら、今のスマホすらももう古いよっていうことになってるかもしれない。それくらいこの分野は進化が激しい。でも、人々が求めているのは、きっと声でつながるということではないのかなぁなんて思うと、まあ、ちょっと嬉しいですね。電話でつながる。この番組が終わったらね、ぜひどなたかに電話してみてください。メールやメッセージというのが多いですけど、やっぱりこういう時は生の声です。つながらない時は声のメッセージをぜひ残しましょう。さて、ここからは、番組の冒頭にお話しした楽しいスペシャル企画のお知らせです。今月の終わり、5月22日。なんと、このサウンドアートの150回目を迎えるんです。パチパチパチパチパチパチパチパチ。いやー、嬉しいですね。そこで、お祭り好きのくにちゃんとしてはですね、何かやりたい。で、100回目の時はね、ゲストを迎えて生放送っていうのをやりましたけど、今回は状況を考えると、まあそれはちょっと難しいと。で、そこでね、想像むくむくの私が考えたのは、リスナーの皆さんとつながろうということで、リクエストスペシャルをやろうと思います。そこで皆様に呼びかけます。何か思い出の音、あるいは音楽にまつわるエピソードとともに、その音、あるいは音楽、楽曲なんかをリクエストしてください。 音の記憶というのはね、案外いろんな体験とともに残っていることが多いと思います。こう曲じゃなくてもね、ただ音っていうだけでも構いません。川の音とか、電車の音とか、そういうのでもいいです。なるべく頑張って音源を準備いたしますが、もし用意できないっていうこともね、ありますので、そこらあたりはご了承ください。いただいたリクエストをもとに、5月22日の放送をお届けしますので、ぜひぜひこの機会をお聞き逃しなく。宛先は、メールの方は、info@fmpipi.co.jp、info@fmpipi.co.jp までお送りください。または、ピピのホームページからメッセージを送るということもできます。トップページの一番上にあるメッセージのバナーをクリックすると入力できます。それからファックスの方は 0572-247630、 0572-247630 までお送りください。郵送の方は郵便番号 507-0831、 507-0831、多治見市新町 1-23 FM ピピまでお寄せください。番組名にサウンドアートとお書きになるのをお忘れなく。リクエストの締め切りは5月8日金曜、来週の金曜の夜までです。これ、ね、後にしようとね思うと忘れますからね。もうね、今から考えてこの後のこの曲がかかってる間に送っちゃいましょう。もちろんリクエストだけではなくて番組へのメッセージもお待ちしています。ぜひぜひ150回記念にご参加ください。ゴールデンウィークの間、これを考えるのを楽しみにするというのもありかもしれません。よかったら一つだけじゃなくてね、いろいろ考えてみてください。想像はあなたの時間を豊かにします。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は、FMPP のツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログからは番組の聞き逃しアーカイブもありますので、ぜひ一度ご覧になってください。Sound Art Something Delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。